どうぞマタイによる福音書の21章をお開きください。今朝はエルサレム入場とタイトルいたしました。いよいよマタイの福音書もですね、佳境と言ったらいいんでしょうか、本当に最後の1週間の記事になっていきます。このエルサレム入場の記事は、よくですね、教会の暦の中では主の日曜日と言われますね。人々が主の葉を手に持ってイエス様をお迎えする、そのところから主の日曜日というふうに言われる ところですけれども、ぜひね、皆さん今日メッセージを聞きながら、群衆がですね、主の葉を持って、また自分たちの着ていた上着を、この道に敷いて、この王であられるイエス・キリストをお迎えした、そのシーンをですね、頭の中に思い浮かべながら、この聖書箇所をですね、学んでいただきたいと思います。エルサレムを目指して旅を続けておられたイエス様と弟子たちは、いよいよエルサレムへ入場されます。いつの時代からか分かりませんけれども、エルサレム入場という、ね、言葉が使われるようになりました。お城に入られたわけじゃないんですけれども、エルサレムという町自体はこの塀で囲まれた要塞都市であったわけですね。いろんな部族からの攻撃を受けたものですから、まず第一にこの塀を作って敵からの攻撃を避けるために、そういったものが作られたわけですけれども、塀で囲まれた町、そういうことで、そしてその中に神様が住まれるお城だというような、ね、イメージから、このエルサレム入場というふうに、ね、用いられるようになりました。イエス様はこの先週の箇所はですね、エリコの町での出来事だったんですけれども、エリコの町からエルサレムまではですね、標高差がかなりあるんです。どれくらいあるかというと、約、ね、1100メーターぐらいの標高差があるわけです。約、ね、25キロから30キロぐらいの距離ですから、そのようですね、標高差1100メーターを行くわけですので、かなりの、ね、坂道をイエス様と弟子たちは登っていかれたわけです。まさしくですね、都登りと言ったらいいと思うんですね。エルサレム首都に登っていく、そして本当にその坂道をずっと登っていかれる、その道を歩んでいかれました。マタイというこの福音書の著者は、この21章の冒頭において、このイエス・キリストこそ旧約聖書で予言されていたところの約束されたイスラエルの王として来られたお方なんだということを証明しようとして記事を連ねているということが分かってくるわけです。今日はそのところをですね、見ていきたいと思うんですけれども、マタイが私たちに示そうとしたイエス・キリストが王としてこのエルサレムに入って来られた、そのところを見ていきましょう。まず最初にイエス・キリストは平和の王としてこのエルサレムの町に入場されたんだということをマタイは記しているわけです。5節をお読みしたいと思うんですけれども、21章の5節、シオンの娘に伝えなさい、見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる、柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。この御言葉をマタイは挙げているわけです。これはね、もともとはゼカリア書という旧約聖書の預言書の中のゼカリア書の9章9節の御言葉なんですね。開かなくても結構です。私の方でお読みしますけれども、そこにはこう書かれてあります。シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる、この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる、それもメロバの子の転ばにという、そういう予言がなされていました。そしてその予言通りにイエス・キリストはロバの子に乗ってエルサレムに入っていかれます。ロバの子の背に乗って来られる王様というのは、普通は考えられないですね。その姿というのはひょっこひょっこひょっこというようなね、そういう感じですから、見るからに滑稽なものです。普通は転ばに人が乗るということはしないですね。せいぜいこの荷物を この背に乗っけて、運んで行ってもらうというのが、まあ、ロバの子の役目であったわけです。ですから普通は人は乗らないようなものですね。それも王様がそんなものに乗るはずがないんです。王様が乗るのは大抵馬と決まってました。ですから、ロバの子に乗って入ってこられる王様というのはもうイエス様しかいないですね。イエス様はこのゼカリアの予言を知っておられて、あえてロバの子を連れてきなさいと弟子たちに命じられたわけです。そして、連れてこられたロバに転ばに乗ったイエス様っていうのは、まあ、多くの人から滑稽に見えたんでしょうけれども、イエス様の弟子たちや周りにいた群衆にとってはまさにこれが予言されていた王だ、救い主だ、キリストだとね、認められて人々はね、大いに喜んだんです。もう歓声を上げて人々はこのキリストの入場を喜んだ、そういう場面が出てくるわけですね。イエス様の目線というのは馬に乗った場合には上から見下ろしますよね。でもロバの子に乗ったイエス様の目線というのはおそらく周りに立っていた人たちと同じ目線であっただろうと思いますね。そこにまたイエス・キリストのへりくだりを私たちは見ることができるかなと思うんですけれども、エルサレムという町の名前はどういう意味か皆さんご存知でしょうか。エルサレム、これはもうエルサレム、イエルサレムというね、その2つの言葉からなっているんです。イエルというのは町という意味が意味のギリシャ語ですね。そしてサレムというのは、つまりヘブル語ですね。サレムというのは平和を表す言葉です。シャロームという言葉と同じなんですね。ですからエルサレムという言葉は平和の町を意味する言葉なんです。ですからまさに平和の町に入られる王として、平和を象徴するロバの子に乗ってイエス様は入っていかれるわけです。軍隊を引き連れて武力によって支配するのは本当の平和じゃないんですね。イエス・キリストはロバの背に乗って平和の王としてこのエルサレムに入場するんだということが、そこにやはり意義があるんだと思うんですね。現在のエルサレムはどうかというと、この平和の王として来られたイエス・キリストを拒んで十字架につけてしまったため、2000年経った今でもあのエルサレムの町っていうのはやっぱり争いがずっと続いてるんです。平和の王を受け入れなかったからなんですね。もう本当に平和とは程遠い町になっています。神殿が建てられていた丘にはですね、現在何が建ってるかというと、もう皆さんご存知だと思うんですけれども、イスラム教のあの金色に輝く岩のドームと言われるねものが建てられているわけですね。まあ、異教徒に踏みにじられていると言ったらいいでしょうか。ユダヤ人にはあの神殿の外壁、まあ、外壁のですね西壁だけが開放されていて、よくね皆さんはそこで、ユダヤ人たちがお祈りをしている姿を見るわけです。嘆きの壁とね言われているものですけれども、ですから今のエルサレムは神様が望んでおられるエルサレムとは違うわけですね。ユダヤ人たちはその嘆きの壁に向かって嘆いてるんですけれども、嘆く必要はもう本当はないんですね。なぜならもうキリストが来てるんですから、メシアが来てるんですから、嘆く必要はないんですけれども、彼らはこのイエス・キリストを受け入れないために今でもあの嘆きの壁に向かって嘆くことしかできないんですよね。本当に残念なことだと思います。彼らがその嘆きをやめるのはイエス・キリストを信じて救われるならば、その嘆きをやめることができるわけですね。そして本当に平和の王がやって来られるんだということをね、私たちは知っているわけですね。で、2つ目として、イエス・キリストがエルサレムに入っていかれたのは、それはダビデの子として来られたんだ。群衆は口々に言ったわけです。ダビデの子にホサナと、もう大きい声で群衆は叫んだんだろうと思います。ダビデの子にホサナと、 まあ、ちなみにホサナという言葉はですね、主よ私を救ってくださいという意味なんですけれども、それがですね、だんだんと、まあ、時代とともに、主に栄光があるように、そういうような意味になって、だんだんとですね、今度、まあ、日本語で言うならば、まあ、万歳というようなね、その意味になったわけですね。ですからダビデの子よ万歳とね、まあ、そういうような意味合いを持って、人々はこのダビデの子にホサナと叫んでいってるわけですね。これは、まあ、理由があるわけです。なぜ群衆がダビデの子にホサナと言ったのか、そこには理由があるわけです。やはりそれは旧約聖書の予言によって示されていたわけですね。第2サムエルの7章の12節も、お読みします。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てる。このように神様はダビデ王様に約束されたんです。あなたの世継ぎの子が永遠に王国を治めるんですよ、というふうにこの予言の言葉をダビデ王様に与えられたんです。でもダビデ王様の息子は誰であったかというと、ソロモンが王座を引き継いだんです。けれどもソロモン王様はどういうふうな人生をたどったかというと、最初はね、もう立派な王様だったんです。もう知恵に満ちた、信仰に満ちた素晴らしい王様でした。けれどもだんだん晩年になっていくと、ソロモン王は外国の人たちとたくさん交わることによって、その異教の習慣をどんどん受け入れていったんですね。そのためにですね、だんだんとソロモン王は不信仰に陥っていったんです。そして結局彼は王国を受け継いだんですけれども、王国を引き裂いてしまった王様になってしまったんですね。そのためにイスラエルの人たちはこの予言の言葉を信じて、いつか必ず王国を永遠に確立してくださる王様が来るはずだ、ダビデの子としてそのメシアが来るはずだ、というふうにイスラエルの人たちはずっと信じて待っていたわけです。だからイエス・キリストがロバの子に乗ってやって来られた時に、人々はこの方だ、あの予言されていたダビデの子として生まれ、ダビデの王座を受け継ぐお方はこの方だと分かって、そしてダビデの子にホサナと言ってこのイエス・キリストを迎え入れたわけですね。これが2つ目のダビデの子としての入場でした。3番目としては、神の独り子としてイエス・キリストは入場されました。それが12節13節のところです。12節、マタイの福音書の21章の12節。それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。このところは宮清めと呼ばれる箇所なんですけれども、当時の神殿礼拝が大祭司や宮に仕える人たちにとって、まあ、お金儲けの場所になってしまっていたわけです。そのことに対してイエス・キリストが怒られ、その行商人たちをもうね、本当に蹴って追い出されたんですよね。まあ、宗教の名のもとに私腹を肥やそうとする人たちがいるということは、まあ、世の常だと思うんですけれども、残念なことですね、本当は貧しい人や苦しい人を助けるのが本当の宗教なんです。やむめの人や貧しい人を助けるのが本当の宗教だと聖書は教えてるんですけれども、宗教家たちが自分のために私腹を肥やすために用いてしまってる、そういう現状が本当にありますね。少し証なんですけれども、以前ですね、私が年金生活をされているクリスチャンのご婦人の方の家にですね、よく訪問に 言ってたんですけれども、まあ、その夫人の方は一人暮らしをされていた人ですけれども、本当に信仰熱心な姉妹であったんですね。その姉妹がね、訪問した時にいつもですね、私はもう山添先生あなたのためにいつも毎日寝る時に祈ってるんですよというふうにですね、言って励ましてくださるんですね。もうそれをね、私は訪問して励まそうと思うんですけれども、かえってね、その言葉で、私がね励まされて、牧会の励みに、なっていたわけですけれども、まあ、ある時にですね、その姉妹がですね、献金の話になりまして、本当にね申し訳なさそうに、私にこう言われたんです。先生、私は年金暮らしで本当にもうわずかな収入ですから、たくさん献金できないんです。本当に申し訳ないんですけれども、こんな私でもどうか先生見捨てないでくださいね、とそういうふうにね、この姉妹が言われたんですね。でその言葉で、私はそんなことは絶対なりませんよと、献金がね少ない多いということで人をね、差別したり、そんなことは絶対にしませんからということをね、その姉妹にも言ったんですけれども、私はその姉妹の言葉を聞いて、本当に牧師というものはですね、こういう方々の尊いお祈りと献金によって支えられているんだなということをね、改めて教えられた思いでありました。ですから、本当に献金が少ないから多いからといって不平、多いから不平不満を言うことはないですね。少ないからといって不平不満を言うことは本当に愚かなことだなと思います。また献金を強要したりしてはいけないなということをね、改めて教えられた思いでした。ですから、イエス・キリストがこの神殿に行かれたときに、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある、それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしていると言われたことにね、本当になんか胸がスカッとしますね。もう心からこう拍手を送りたいようなね、そういうこのイエス様の言葉だなと思うわけです。そしてこの宮清めの出来事っていうのは、まさにイエス・キリストが神の御子であるということを証明する、そういう出来事であるわけです。少し考えてみてください。今日皆さんがですね、自分の家に帰ってみるとですね、あなたの知らない人が、知人でもいいでしょう、誰かがですね、あなたの家で聖レスをやってるとしたらどうしますか。知らないセールスマンが家にいて、お客さんを招いて何か商売をしている、商談会を開いているとしたらですね、どうしますか。もちろんあなたは怒るでしょう。彼らを、ね、怒って追い出すはずです。勝手に人の家に入り込んで何をやってるんだと言ってですね、そういった商売人を追い出すんでしょう。それはどうしてかというと、それがあなたの家だからですね。そのセールスマンが自分の家でセールスやってても文句言うことがないんですね。あなたの家だから勝手に入り込んできて商売をやってる人がいるならば、もう怒って追い出すはずですよね。イエス様も同じことをされてるわけです。このエルサレムに建てられた神殿は神の御住まいである、父なる神の家なんだ。そしてその父の息子であるイエス・キリストは、そのやはり家の住人の一人でもあるわけです。だから、このエルサレムの神殿は自分の家だ。この家で商売している人たちを追い出すことは、正当な権利ですよね。まして不正の利を貪って悪事を働いている人々をですね、もう蹴飛ばして追い出すことは、当然のことなんですよね。私たちはここでイエス・キリストのなさったことを、なんと暴力的なと思うかもしれませんけれども、正当なことなんです。当然のことをイエス・キリストはされてるんです。なぜならその神殿は父の家であり、イエス・キリストの御住まいでもあるからなんですね。ですから、マタイはこの記事を示すことによって、イエス様が本当に王として、また、ダビデの子として、そして神の一人子として来られたんだということを 証明しているわけです。4つ目としては何かというと、回復の主としてイエス・キリストは来られたということを、証明するわけです。21章の14節ですね。また宮の中で盲人や足苗が身元に来たので、イエスは彼らを癒された。盲人の目を開き、足苗を歩かせることによって、イエス・キリストは予言されていたこの回復の主である、全能の主であるということを示しているわけです。でそれはまさしく旧約の聖書に予言されていたわけです。マタイは旧約聖書の予言を知って、このところでずっと記事を連ねているんですね。ぜひ一箇所その旧約の予言を見たいと思います。皆さんぜひ開いていただきたいと思います。イザヤ書の35章をお開きいただきたいと思います。イザヤ書の35章をどうぞ開いてください。そこにはイエス・キリストが来られた時の王国の風景が書いてあるんですね。予言されているんです。天国の風景とはちょっと違うんですね。この地上において成就される王国の景色をこの35章は予言しています。少し長いんですけれども、皆さんね、私たちもこの場所に行くんだっていうことをね、確信して読まれたら嬉しいことですよ、ね、クリスチャンのみんなここに入るんだっていうことをね、信じて読むならば、なんと嬉しい聖書箇所かなと思うんです。35章の1節からお読みします。荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。盛んに花を咲かせ、喜び喜んで歌う。レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神を。復讐が、神の報いが来る。神は来て、あなた方を救われる。その時、盲人の目は開かれ、耳敷いた者の耳は開けられる。その時、足苗は鹿のように飛び跳ね、推しの舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらは葦やパピルスの茂みとなる。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これはあがなわれた者たちのもの。旅人も愚か者もこれに迷い込むことはない。そこには獅子もおらず、猛獣もそこを登ってこず、そこで出会うこともない。ただあがなわれた者たちがそこを歩む。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、嘆きと悲しみとは逃げ去る。こういう光景を予言してるんですね。まさにイエス・キリスト、メシアが来られた時に、耳の聞こえないものは耳が聞こえるようになり、目が開かないものは主よ目を開けてくださいといった盲人が開かれたように、目が開かれる、足苗が癒されて歩けるようになるんだ。この栄光の王としてイエス・キリストがエルサレムに入場されたということをマタイは先ほどの21章で記しているわけです。もう一度繰り返しますね。マタイはイエス・キリストのことを預言により約束された平和の王として、ダビデの子として、神の独り子として、そして回復の印を行われる全能の主として来られたんだということをね、宣言しているわけです。ですからこれをね、見るだけで私たちはキリストがまさにこの救い主だということをね、分かるはずなんです。けれどもエルサレムの当時の指導者たちはどうであったかというと、イエス・キリストを受け入れなかったんですね。それが、マタイの福音書の21章、また戻っていただきたいんですけれども、マタイの21章の15節から、出てきます。 ところが祭司長、立法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろなことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと言って叫んでるのを見て腹を立てた。17節、イエスは彼らを後に残し、宮を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。このように、記しています。エルサレムの指導者たちは、このイエス・キリストを受け入れませんでした。その理由は何でしょうか。もうね、このマタイの福音書の学びの中でずっと言ってきたことなんですけれども、指導者たちが受け入れなかった理由は、彼らが嫌っていた主税人とか遊女をイエス・キリストが受け入れたからです。主税人の友となった、罪人の友となったと言って、この指導者たちはイエス・キリストを受け入れなかったんです。また自分たちが必死で守ってきた言い伝えですね、その言い伝えをイエス・キリストは無視したんですよね。無視するどころか、それに対して非難をしたわけです。そのことによってイスラエルの指導者たちはイエス・キリストに腹を立てました。また何の肩書きもないイエス・キリストを軽蔑しましたね。またガリラヤ出身の田舎者がメシアであるはずがないというふうに彼らは判断してしまったわけです、つまずいてしまったわけですね。指導者たちは本当に愚かな自分たちの偏見によってイエス・キリストを受け入れることができませんでした。ですからイエス・キリストも彼らから離れていかれたと聖書は教えてるんですね。不思議なことだと思うんです。2000年経った今でも、このイスラエルの人たちは未だにこのイエス・キリストを信じず、メシアをね、待ち望んでるんですよ。ユダヤ教の中心はやっぱりメシア待望になってるんですね。メシアを来てくださいと今でも彼らは祈っているわけです。そのために彼らは今でも紛争の中にあるわけですね。宗教と民族が入り混じって争いが絶えないエルサレムの中で彼らは住んでるわけです。平和の王として来られた方を受け入れなかったから、繰り返しになりますけれども、そのために今エルサレムは混乱しているわけですね。歴史はまさにこの聖書の中で本当に証明されているんですね。彼らは、ね、本当に救い主を信じて立ち返るならば、再び、ね、イエス・キリストは天から帰ってこられるんですよ。そして地上の王国がそこから始まるんです。この先ほどのイザヤ書35章の予言の言葉が、イエス・キリストが来られた時に必ず完全成就するようになるんですよね。私たちはそのことをこの聖書を通して学んで知ってるってことは、なんと素晴らしいことでしょうか。今日のね、このエルサレムの入場っていうのは、まさにこのイスラエル人に対してのメッセージなんですよ。イスラエルの人たちに対する神様の啓示であり証明なんですね。だから私たちの、クリスチャンたちがこれを聞いても、自分たちのことじゃないなと思うんですけれども、けれども神様のご計画の中にあるんだということを覚えていただきたいんですね。そして教会である私たちに対しては、神様は別の計画を持っておられる。それは、御国の奥義として、イエス様がマタイの福音書の中でもところどころで、語ってこられています。そしてこれからこの21章の後半から少しずつイエス様は天の御国の奥義ということで、この教会に対する祝福、また教会の受ける苦しみ、そういったものも話していかれるんですね。続けて学んでいきたいと思います。ではお祈りして終わりたいと思います。天の地なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝マタイの福音書第21章から共に学びました。イエス様がご自分の国であるエルサレムに入場されたその場面でありました。残念ながらイスラエルの人たちはこのメシアを受け入れず、今もなお 紛争の中にありますけれども、再び主イエスキリストが帰って来られるときに王国が始まり、そして私たちもその場所にいるということを覚えて感謝をいたします。どうか聖書が指し示す予言の多くを私たちが理解し、そして自分が今どこにいるのかということを一人一人が理解して真理を知って喜ぶことができますように導いてください。この世の人たちは将来のことが分からず、ただ自分の死が怖くて、本当に自分の死を恐れて財産を積み、この世に宝を積もうとしておりますけれども、私たちは天に宝を積む者として今いることを覚え感謝をいたします。どうぞ主を一人一人にこの霊の目を開かせてください。先週盲人の方が主を目を開いてくださいと願ったように、私たちも霊の目を開いてくださいとあなたに願っていくことができますように、イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。